皆さんおはようございます。サナです。今日は10月29日水曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、私はね昨日からオーストラリアのケアンズに滞在しているんですが、今日はねこちらからの配信となります。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月はヤギ座からスタートです。今日がヤギ座の月のラストですね。お昼の12時57分に月は水亀座エリアへと移動していきます。なので前半は月ヤギ座のエネルギーで、後半からは水亀座のエネルギーへと切り替わっていく流れです。まずね、月がヤギ座エリアにある間は蟹座の木星と向かい合う緊張の角度を作り、そこをサソリ座の火星や水星、魚座の土星や海王星が調停するような配置を作っています。まあ、今日はねとってもアスペクトが豊かで、今蟹座、サソリ座、魚座でできているこの水のグランドトラインの中に月ヤギ座が入り込んでいきますね。カイトというタコのような特殊な配置を作ります。まあ、この水のグランドトラインしばらくねできていますが、感情がぐるぐる回るようなエネルギーであり、この影響を受けてね感情が溢れ出してきた方も多かったと思います。そこに今日はねこの土ヤギ座のエネルギーが加わることで、その感情や思い、あとは目に見えないエネルギーを何かね形にしようとする力が働きます。月ヤギ座ということもあり、結果や成果が出たり、あとは自分の中での答えが出るということもありそうです。まあ水にはね形がありませんが、コップの中に入れればその形に変化しますよね。丸いコップに入れれば丸い形になりますし、四角いコップの中に入れたら四角い水の形になると思います。そういうふうにこの水と土っていうのは、この水の情緒的なエネルギーを土のエネルギーで形にするとか固定するようなエネルギーなんですね。なので何かここに来てね、自分の中の感情の整理ができたり、答えが出せるようなことがあるかもしれません。ちょっとこううつうつとしたぐるぐるしていた感情がすっきりするということもありそうですし、自分の中で腹落ちできるとか腑に落ちる、ということもあると思います。そしてね、月が午後から水亀座に移動するとすぐに、今度は冥王星と重なる宇宙の時刻合わせのタイミングです。双子座の天王星とは120度の調和の角度となっていきます。まあ、月ヤギ座タイムでね、結果や答えを受け取って、その後にやってくるこの宇宙の時刻合わせということで、何かねやはり今日はちょっと印象的な出来事というのがあるかもしれません。月は双子座の天王星とも120度で調和していますので、新しい情報として何かが入ってきたり、メッセージが入り込んできて、何かね自分の視点が変わるということもありそうです。前半ずっとこの水と土で内向的だったエネルギーが、そこから急に風に切り替わって外に意識が向かいますので、そうすることで新しい視点が入ってきたり、何か変化を受け取る、何かが変わることによって一気に吹っ切れたり、自分の中の思い込みが外れることがあるかなと思いました。まあ、何よりね今日の夜8時2分に知性やコミュニケーションの星である水星がサソリ座から射手座に移動しますので、この影響も大きいと思いますね。さらに水星、サソリ座から射手座に移動するとすぐに双子座の天王星と向かい合う緊張の角度を作ります。この双子座の天王星からメッセージを受け取るという可能性が今日明日は高いかなと思いました。まあ、射手座の水星ということなので、外交関係での変化だったりね、通信とか、まあ、物流移動など、そういったことに絡んだことがメッセージとしてやってくるかもしれません。何かね変化というものを目の当たりにすることがありそうです。 それから、射手座の水星ということで、まあ、私たち一人に一人にとってはね、新しい学びをスタートさせてみたり、あとは語学勉強をスタートさせてみたり、何かね、海外だけではなく、宗教とか哲学とか、専門分野を学んでみるのもおすすめになります。まあ、それからこの射手座の彗星ってディベートするような彗星なので、何かやっぱりね、一人で悶々と考えるというよりは、話し合ってみることで、知識を向上することができたり、話し合ってみることで自分の中でいろんな世界が見えてくるかなと思います。はい、というわけで今日はね、まあ、国内問題だけではなく、海外のことを絡めたニュースが入ってきたりね、ちょっとこう今週の中でもいろんな変化が起こりそうな一日かなと思いました。ぜひね、この土から風へと切り替わる変化を感じてみてください。はい、というわけで今日はね、サイプレスの香りが変化を受け取ることをサポートしてくれます。変わることを恐れずに、やめることを恐れずに、立ち向かうこと、受け入れることを後押ししてくれるでしょう。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、こちら、せーの、よいしょ。お、アクセプトラブのカードが出てきました。はい、愛を受け取りましょうというカードです。なんかね、しっかり自分の感情を受け止めている、受け入れているという感じがしました。まさにね、このカード、後でインスタグラムのストーリーズにアップするので、ぜひ見ていただければと思うんですが、これはね、水じゃなくて花びらをね、手から手に渡してるんですよね。でもその花びらをしっかり手でね、ホールドしてるっていうか、受け取っているという絵柄になります。なので、自分の感情をしっかり感じきるということだったり、自分の思いをね、土のエネルギーで今日は形にすることができそうなので、何か言葉にしてみる、ノートに書き出してみる、整理してみる、そういったことをね、していただけたらと思います。もちろん周りからの愛情を受け取るということも一つのメッセージだと思います。ピンときたものを採用してください。はい、以上がカードからのメッセージでした。はい、私もね、昨日からオーストラリアのケアンズに来ていて、まあ、すごくね、刺激を受け取っていますね。今朝の朝の配信だと、その自分の中の思い込みが外れたり、まあ、新しい視点が入ってくるということをお伝えしましたが、もうすでに私の中ではね、その自分の中でこういうものでしょということがどんどん外されていってます。私過去にね、アメリカの中西部、そしてこうカナダ、メキシコというふうに、まあトータル8年ぐらいね、いろんなところをこう引っ越して暮らしてきたんですが、昨日ね、ケアンズに来てまずびっくりしたのは、子供が一人で学校に通ってるんですよね。私昨日ついてね、朝早くにカフェに行ってご飯を食べてたんですけど、まあ学校がすぐ近くにあったっていうことで、結構学生が通るんです。で、なんか高校生ぐらいの大きい学生だけではなくて、結構ね、これ小学生だよね、どう見てもっていうような小さい子も一人でこうリュック背負ってスマホ持ちながら歩いてたり通ったりしてるんですよね。これがね、かなり私の中では衝撃的でした。まあ、アメリカとかメキシコでは考えられなかった光景だなと思いますね。私なのでずーっとやっぱりアメリカとか海外にいた時って、まあ、子供をね、そのティーン以下を一人で家に留守番させてはいけないとかね、一人にさせてはいけないということがあったので、もう常にやっぱり送迎ってマストだったんですよね。絶対に送迎しなければいけない、どこに行くにも学校に行くにもスクールバスだったり親が送迎するということが当たり前だったんですよ。やっぱりこれをやってないと実際にその逮捕されるような案件とかもあったんですよね。その親の監督不行き届きみたいな感じで。なのに同じ海外なのにケアンズは子供一人で通学できるんだって思ってかなりびっくりしました。私はずっと子供たちをそういう風に育ててきたので、日本にやってきてやっぱりね、子供だけで通学させることが最初怖くて仕方なかったんですよね。親ついて行かなくて大丈夫と思って、子供一人で外歩かせたことがなかったので、本当に最初は、まあ行きはね、まだ集団登校ですけど、帰りはね、一人で下校するとか友達と下校するっていうことで心配すぎて、しばらくはずっとやっぱり学校に迎えに行ってたんですよ。 ね。今思うとすごい過保護だなって思うんですけど、やっぱり慣れてなかったので子供一人で外を歩くなんてっていう感覚がすごくありました。なのでそれがね、海外なのにできるケアンズって本当治安いいんだなっていう風に衝撃を受けましたね。あとそのチップ文化がないっていうこともね、今回初めて知ったんですが、そういう風に自分が今まで行ったことのない、住んだことのない国に行くことによって面白い発見がたくさんあってね、一つこう自分の中の思い込みが外れたなと思いました。そういう風に今日はね、視野が広がりやすい一日になるかと思います。ぜひ皆さんも自分の中の当たり前がね、ポロッと外れるようなことがあるかもしれませんので、観察してみてください。はい、では続きまして、今日の自分質問です。今日の質問は、言いたいのに飲み込んでいる言葉はありますか？言いたいのに飲み込んでいる言葉はありますか？はい、どうでしょう。なんか言いたいことがあったのに飲み込んでしまっている言葉って皆さんあるでしょうか？それはね、何か我慢するというようなことかもしれません。意見したいのに意見できないということだったり、あ、ここで言ったら角が立つかもしれないなと思って飲み込んだことか、言葉かもしれません。もしくは私みたいにね、誰かに対する感謝の気持ちや愛情を照れくささから、言うのをやめてしまった、我慢してしまったという人もいるかもしれません。やはり海外に来ていいなと思うのは、あの行きのフライトの中でもそうだったんですけど、本当に親とね、子供同士が I love you って言ってこうハグしてる姿を見て、あ、やっぱりなんかこういうスキンシップってね、日々ね、自分の中でなんとなくこう日本に帰ってきてからはやらなくなってしまっていたなというふうに感じました。なので帰ったらこういっぱいね、こうハグするとか、お礼の気持ちとか感謝の気持ちとか愛情を伝えるということをね、私はたくさんしたいなと思いましたね。皆さんもぜひ、言いたいなって思ったのに飲み込んでいる言葉があれば、それをね、こうもう一度言ってみるチャンスというのを自分に作ってみてもいいかもしれません。先ほどもお伝えしたように、この射手座の彗星というのは一人でこう考えるだけではなくって、ディベートする彗星だったりするんですね。なのでこの自分の考え、自分の思いというのを人に伝えてみるということもぜひしてみてください。はい、以上が今日の自分質問でした。今日は私はですね、キュランダ鉄道に乗る、キュランダ村に行くというミッションがありますので、ここをね、楽しんでいきたいと思います。やっぱりね、ものすごい蒸し暑いんですよ。本当にね、ムシムシしてて、昨日もね、もう汗が止まらない状態だったんです。でさらに面白かったのが、私昨日そのショッピングモールに行っててね、ターゲットがあったんですよ。ターゲットってアメリカにもあったスーパーで、私すごい好きだったんで行ってきたんです。そしたらもうクリスマスのね、可愛いお洋服がたくさんあって、あー、もうこれ子供たちに買っていこうって思ったんですけど、クリスマスのデザインなんですけど、半袖半ズボンなんですよ。オーストラリアはこれから暑くなっていくということで、可愛いって思った服がね、半袖っていうことで、日本だとちょっとなと思いまして、買うのを断念しましたが、そういう違いがね、やっぱりすごい面白いですね。はい、2日目も楽しんでいきたいと思います。では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきますが、今日の夜にね、水星が射手座入りということで、ここに絡めたメッセージをお伝えしていきます。お羊座さん、冒険心が強まる日、知識や情報をレベルアップすることができそうです。語学や資格取得の勉強にも最適なタイミング。お牛座さん、一つのことをとことん掘り下げるといい日、もしくは一人の先生や一冊の本からより多くのことが学べるかもしれません。双子座さん、人とのやりとりが多くなる日、会う約束や連絡が増えるかもしれません。目の前の人から新しい情報がどんどん入ってきそうです。蟹座さん、仕事が忙しくなりそうな日、オーバーワークにならないように気をつけましょう。健康やライフハックの学びを進めると吉です。獅子座さん、アイデアがバンバン浮かんでくる日、楽しい企画が立ち上がるかもしれません。創作活動で忙しくなる人も多そうです。乙女座さん、内輪のことに意識が向かう日、家族や仲間内とのコミュニケーションを大切にしましょう。家族や部署内での会議が増えるかもしれません。天秤座さん、知的好奇心が高まる日、 学びたいものがどんどん出てきそうです。アウトプットすることもぜひ意識してください。さそり座さん、スキルアップの日、自分の身になることを学んでみるといいでしょう。お金や収支のことにじっくり取り組んでみるのもおすすめです。いて座さん、水星がいて座に入り、いつも以上に思考が働きます。どんどん視野が広がり、知りたい世界が増えていくでしょう。しっかり頭を休める時間も作ってください。ヤギ座さん、一人作戦会議に向く日、じっくり本を読んだり、ジャーナリングをしたり、静かに心の声を見つめる時間を作ると良さそうです。水亀座さん、未来志向な日、人との交流が広がっていきそうです。新しい人とつながるほどに自分の世界も広がっていくでしょう。魚座さん、頭が冴える日、仕事の計画や目的達成のために試行錯誤することができそうです。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。